真夜中のオープンダイアローグ。この番組は対話の街京都を目指す上行がお送りいたします。こんばんは。対話の街京都を目指す上行のばっちゃんです。ついうっかり深夜にお聞きいただきありがとうございます。対話の街京都を目指す上行では、オープンダイアローグというね、ちょっとこう医療とかね福祉と現場で行われている、対話ですね、これを広めたいと思っています。で、先週はですね、まあそういう中でナラティブとケアっていうね、雑誌に、投稿しましたよ、1月に発売されますよっていうお知らせをさせていただいたんですけど、なんとですね、おばっちゃん過去にもですね、機関誌投稿を依頼されまして、執筆をしてます。本職は写真屋さんなんで、文章書くのなんてね、全然仕事にはしてないんですけれども、これはですね、清和塾という、経営者の塾ですね、昨年亡くなられました京セラの創業者稲森和夫さんが、やっておられた清和塾という塾の機関誌です。で、私もですね、経営者の端くれなので清和塾の塾生でした。そして同時にカメラマンですので、同行してね、撮影をさせていただいてました。そんな中でですね、2010年なんでね、もう13年前なんですけどね、皆さん覚えておられますか。13年前、1月、 JAL がですね、民事再生ということで、まあ倒産をしたその年なんですね。その年に、ハワイへですね、同行で取材で撮影に行かせてもらったものを、ちょっと書いてくださいなんて言われましたね。なんとですね、今読み返すとタイトルね、見えるものと見えざるものってね、こういうタイトルなんですね。まあ、私もそのいろいろ人とお話聞いたりしたりするときにね、やっぱりこうなかなか、見えてるものばかりを、まあ、当てにするというかね、じゃなくてこう見えてない聞こえてこないものもね、その中にも何かあるかなといつも考えてますが、まあ、13年前もこんなこと書いてたんですね。そしてこの日はですね、1月19日に関空から出発するところから僕はね書いてるんですけども、くしくもこの日はですね、ニュース等々で、まあ JAL がねこういうことになりましたっていう日あったんですね。で、その稲森さんが日本にいないということで、すでに関空にはですね、メディアの方が先回りしてきてましたね。そんなところも撮影してレポートしてます。それでですね、もう皆さんね、 JAL に関してはその後ね、復興というか復活というか、再上場というかね、見事にこう蘇ったわけですけども、なんとこのですね、企業再生支援機構による支援が決定した日ですね。つまり、まあ、JAL がなんて言ったらいいんですかね、正しくはないかもしれないですけど、まあ、倒産というかね、会社としては破綻した日、ハワイでですね、この稲森さんは JAL は再生できますって言い切らはったんですね。すごいですね。この後ですよ、震災が来るのはね、もう未曾有の被害が日本中出る中でですね、それがまだ来る前に切っておられましたね。これは大変すごく覚えています。で、その後は震災が来たりしてね、すごく大変だったんですけども、見事に JAL の再生をされましたということでね、まあ、こういうふうなところで、まあ、私カメラマンなんですけども、なんかこんなところですね。で、見える部分と見えない部分、まあ、写真って見える部分しか撮れないんですけども、まあ、心情としてはそこの中に何があるんだろうっていうことをね、いつも考えながら撮影させていただいてます。はい、ということでね、こんなことをやってます。で、なんで今日紹介したかというと、実はなんですね、このオープンダイアログっていうのね、これなかなか簡単に説明はできないんですけれども、まあ、この中にリフレクティングプロセスっていうね、こうなんか会話の仕方があるんですけどね、それはまあ日本 の悪い癖というかね、形でみんな僕た、まあ私もですけどね、形で覚えたんですけど、そうじゃなくてそこで何が起こってるか、そこで人と人との間で何が起こるかっていうのがあると思うんです。つまりそれこそ見えない部分ですね。見える部分はあのテキストになったり教えてもらったりすることができると思うんですけれども、その見えない部分っていうのはなかなか文字にしたりとか、なんかね、見えないから分かんないですよね。その見えない部分が実は稲森さんの経営をされてきた中にですね、見出すことができるんですね。社内、それからこういう機関誌、世話塾の中にですね、そういう会話哲学みたいなものが息づいてるんですね。ですから私はそのずっと稲森さんの撮影もさせてもらって、本もいっぱい出てますよね。稲森さんのことを書いた本があるんですけど、全て見えてる部分のことを書いておられるように思います。で、実のところその見えない部分で稲森さんがされてたことっていうのはなかなか表に出てないと思うんですね。で、そういうものが共通してオープンダイアログとかリフレクティングの中に見出せるんですね。両者に見出せる共通点があるっていうことですね。で、これは何を意味しているかというと、会社経営であるとか組織であるとか、そういうところにもオープンダイアログとか、そういうこうリフレクティングっていうものが、使えるね。そのヒントを利用してですね、人と人との間の関係性をですね、豊かにしていく、まあ、そういうふうなことが可能になるというふうに僕は見てるんですね。で、この部分なかなか表に出てないんですね。もう亡くなられて1年経ちましたけども、まあベンチっていうものをね、私たちは今、ちょっとずつ置いてね、でそこでオープンダイアログとかリフレクティングにヒントを得たような、人と人との関係性を広めていこうとしてるんですけども、可能性としては経営者の人、それから組織のリーダーの人もね、こういう稲森さんがやってこられたことをもう一度見直したら、そこにですね、人と人との関係性を考えていく上で、言葉ですね、会話哲学というものをどうしたらいいかっていうのがね、見えてくる、まあそういうことですね。ですので、まあ当時13年前ですけど、やっぱり僕もね、なんかそこまでは考えてなかったんですけど、見えるものと見えざるものみたいなね、レポートをさせていただいています。見えないからといってないわけじゃないって、こういう世界ですね。はい、そういうことで今日はですね、機関誌にもね、ちょっと昔々投稿しましたけれども、そういうところにオープンダイアログとかリフレクティングっていうのを、当時から、関わってたんだなっていうことをお知らせしました。そして先週 お伝えしましたけれども、もう一度ね、ナラティブとケア、来年の1月第14号こちらにね、お気弁のエッセイが掲載されますので、皆さんこちらもよかったら手に取ってお読みいただいたらと思います。真夜中のオープンダイアローグ、この番組は対話の街京都を目指す神業がお送りいたしました。
人が怖くて出られない、僕だけの部屋の中で、誰にも会えない、助けて、僕は彼を呼び出した。なんとも奇妙なひげをつけ、彼は僕の目を笑わせた。弱音吐き出してみてよ、抱き崩れてもいいから、確かな気の